职场达人的日语宝典。
你在日企工作，你有进日企的打算，来收听本节目，学习日语，了解日本相关的招聘信息吧。
日本の企業で働いている、将来働いてみたい、そんな皆様必見のこの番組。番組を聞いて日本語を学び、そして日本関連の転職市場を知りましょう。司会は僕、鈴木と
王です。
それではまずこちらのコーナーから。
カタカナ商務日语。
在日本的职场中，经常会用到片假名日语。本栏目将模拟日常对话，向大家介绍在职场中常用的片假名商务日语。今天我们先来看 Mesotto 和 Bias 这两个词。
日本のビジネスではさまざまなカタカナ語がいっぱい。このコーナーでは実際の会話を通じてビジネスの場面で使えるカタカナビジネス日本語を紹介します。今日の単語はメソッド、バイアスです。では実際のシチュエーションで使いながら一緒に学んでみましょう。ねえ王さん、王さんってどこで日本語を勉強したの？
どうしたんですか急に。
いや、ほんと中国の人ってみんな日本語上手だなと思って。
私は学校で学びました。
なるほど。
でもいろんな勉強の仕方があると思いますよ。例えばアニメや漫画を見て覚えた人もいますし。
へえ、俺も中国の映画よく見るけど全然覚えられないな。
人それぞれに合った方法がありますからね。
自分なりのメソッドがあるってことか。
メソッド、指方法、方式。
あと最近は互相学習、つまり総合学習も多いんですね。
ああ、カフェとかでいろいろ集まってやってるよね。日本人と中国人がお互いの言葉を教え合うっていう。確かに実際に外国人と話さないと言葉って覚えらんないもんな。
友達も増えますし、すごくいいと思いますね。鈴木さんもやってみたらどうですか？
中国人と相互学習するってこと？
そうです。
ちょっと苦手なんだよな。
どうしてですか？
いや、なんかああいうのって恋人の出会いを求めてるみたいじゃん。
それは偏見ですよ。
バイアスがかかってんのかな。まあ単純に下手な中国語を話すのが恥ずかしいだけだよ。
バイアス是偏斜的意思，主要指偏见，对人或事物有偏见。
恥ずかしいと思ってたらいつまでも中国語は上達しませんよ。
日本人はそこが苦手なんだよね。
あ、そうだ、私と総合学習しましょうよ。私が中国語を教えてあげます。
厳しそうだし嫌だな。どう？これで分かったでしょ？
メソッド、バイアスですね。
そう、バイアスはバイアスがかかっているっていう使い方をするね。偏見を持っているっていう意味以外にもデータに偏りがあるっていう意味でも使われるよ。この統計結果にはバイアスがかかっていますとかね。
皆さんもぜひ今日から使ってみてくださいね。
日企猜一猜。
本环节将以猜谜的形式介绍与日本企业相关的有趣小知识。今天要介绍的是一家玩具模型制造公司，海洋堂。海洋堂拥有世界顶尖的模型制造技术。
王さん、早速だけど問題。食玩って知ってる？食堂の食に玩具の玩で食玩なんだけど。
なんだろう。おもちゃなのに食べるんですか？食べても大丈夫なおもちゃとか？
違う、外れ。食玩っていうのはお菓子のおまけについてる小さいおもちゃのことなんだよ。
お菓子のおまけですか？
そう、日本には昔からいろんな食玩があって、例えば有名なのはチョコエッグだね。中国でも売ってたと思うんだけど、卵の形をしたチョコの中に小さいおもちゃ、例えば車のおもちゃとか恐竜のおもちゃとかが入ってたんだよ。
なるほど、確かにあった気がします。
そういうお菓子についてるおもちゃのことを食玩って言うんだけど、今日紹介するのは 数々の食玩や他にもたくさんのフィギュアなどをデザインしている海洋堂っていう会社。
海洋堂在1964年成立于大阪，成立之后主要设计孩子的玩具模型，例如恐龙、机器人等，而这当中最有名的是食玩，就是把一些零食加在玩具上。海洋堂做的食玩非常有趣，并结合了很多动漫角色，时常受到御宅族们的欢迎。
海洋堂は50年前からずっと子供たちが大好きな恐竜とか、あるいはロボットとかのフィギュアを作ってるんだよ。本当にその造形技術は世界でもトップクラスで、世界中にファンがいるんだ。
へえ。
例えばジュラシックパークっていう映画があるでしょ。世界で初めて本格的な CG を使った映画なんだけど、恐竜の CG を作るときに海洋堂の恐竜の模型を参考にしたり。
なるほど、それぐらい精巧にできていたんですね。
他にもアメリカの自然史博物館から直接模型を作ってくれっていう依頼があるんだって。
すごいですね。
50年間ひたすら模型を作り続けてるからこそ、世界中の誰にも真似できない唯一無二の技術力とブランド力を手に入れたんだろうね。
除了动漫角色以外，海洋堂还在尝试各种挑战，比如将佛像改造成现代风格，直到现在世界各地都还有他的粉丝。好了，今天就到这里，下次给你们介绍个更好玩的。